集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、進行 MC の大橋ロコです。今週は番組パーソナリティの西原浩一さんがお休みということで、強力な助っ人の方にお越しいただいております。まずは FX のベストセラー著書3冊も出版されまして、今4冊目を執筆中です、田向博之さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして DZH フィナンシャルリサーチ常務執行役員、和田仁さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ということで、今日は3人でドル円、そして注目の通貨ペアについてじっくりとお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、マーケットですけれども、今日は日経平均も小動きということで、あまり大きな動きなかった。そしてドル円相場も今日東京時間十数銭しか動かなかったんですよね。
今日はちょっとひどかったですね。
ひどかったですね。
スポマツだったんですけどね。
ん？
スポマツ。
スポマツ？
うん、あの スポットの音日が待つっていう意味です、ね、
なるほど、はい、あのもうちょっとあの分かりやすく長くスポ待つ
っていうのはもう
チョロ待つみたいな感じ
で言ってるんですけど、
スポットの待つっていう、
そうですそうです、はい、月末が応答日になる
っていう、ね、応答日ということで、はい、まあ、それも影響してるんですか。
スポ待つの時は結構その輸入とか S とか実需がの玉がやっぱり月末ですから出るんですけども、あの大して出なかったということですよね。朝方一回輸出が売ったんですけど、はい、中値にかけて輸入が買って終わっちゃったっていう、はい、もうただそれだけの、うん、あとは午後は全く横一線だったんですよね。
そうですね、まあ、日経平均は今日は28円高、22,000飛び48円、今日はあの権利落ちだったわけ。
そうです、日経もだからそういうこともあって、はい、少し特殊な玉が出るかなっていうこともあって、あの配当落ち分の配当分のその再投資っていうのが実は出るんですけど、うん、はい、普通はそのトピックスにやっぱり再投資分ってのが出ちゃうので、はい、トピックス買いがものすごく、
日経じゃなくてトピックスの方に、
それを見越してヘッジバンドとかが、はい、トピックス買い日経平均売りとか、はい、最低取引やっちゃったんですよ、
はい、
だから日経平均も寄り付きポーンと上がったんですけど、結局5番は一時マイナスにまでとか、うんうん、ちょっとこう拍子抜けしちゃった感じですけどね。アメリカがあんだけ上げたにもかかわらずと。
そうですね、うん、まあ、アメリカなんですけれども、トランプ大統領の弾劾ということで、一昨日はすごい勢いでちょっとね下がったんですけど、
やばいやばいという形になりましたけどね。
昨日なんかその内容が出てきて、あ、結構これ大丈夫って心配になった内容だったんですけど、
出た瞬間落ちたんですよ ね。出た瞬間10銭だけ落ちたんですけど、ドル円もその後すぐ
戻りましたね。
すぐ上がっちゃったんですよ。
はい、ちゃんとなんかウクライナの大統領にオファーしてましたよね、う
ん、ちゃんとあの調べろって言ったんですけども、不正があったことを調べろっていうのは当然、それはお願いするのは当然のことなんで、はい、ただそれとバーターでその軍事支援をしないぞとか、はいはい、そういうことを言ったとか、
圧力
をかけたとか、はい、そういうことがあったかどうかっていうことだったんですけども、その記録からは全くそういうことがなかった。
じゃあそれが交換されて戻った。
そうですね、で、はい、ウクライナの大統領も今国連にでニューヨークに来てるんで、うん、で、はい、記者会見やってるんですよ昨日、
はい、
でその圧力をなんていうのは一切なかったっていうことも言ってましたし、まあ、口裏を合わせたんだと思いますけども、はい、全く何もないことはないんでしょうけどもね。
まあちょっとね、弾劾はちょっと現実的ではないのかという感じの、
弾劾はもうそもそも上院で3分の2集めないといけないんで、まあ、下院は仮に取ったとしても
上院は共和党が、ね、取ってますから ね、はい、それからあのブレグジットもこれ、まあ、不透明感極めていて、あの昨日あたりも田向さんかなり深夜遅くまでツイートされてました。
夜中ツイートしてましたね。
夜中やっぱりちょっとあのイギリスの議会見てると寝れなくなっちゃう、
はい、面白かったです ね、
面白いですね。
すごいですね、あれ何
今のスカイニュースで、はい、あの誰でもライブで見れるんですよ、
はい、
YouTube、 あの YouTube じゃないですけど、
もうイギリスのボリス・ジョンソンさんっていうのがまたすごいロックな方ですよね。
喧嘩腰ですよね、はい、やるならやってよ。
そうということで、イギリスこの方に任せていて大丈夫なのかっていう、ただ本当寝れなくなっちゃうということですかね。
そうですよね、イギリスはちょっと面白いなと思っていて、はい、まあ私のポジションポンドショートなので、多分まあ出てっちゃうんじゃないかなとか、まあ、議会が始まったこともありますし、
はい、
でまあボリスさんは自分が不信任してほしいので多分、まあ、そうなんじゃないかな、彼がそういうのもよくわかるし、
議会が再開しちゃってるんですよね。
そうですね、昨日から、
はいはい、休会はもう違法だというか、はい、もうダメだということで、最高裁でね、判決出ちゃったということで、このね、ポンドの行方も含めて今日はじっくりとお二人のお話を伺っていきたいと思いますので、ご期待いただければと思います。では、この後緊急企画、気になるドル円からスタートです。
集まれトレーダー、シンプルエフェクストレーダー。
さてここからはドル円相場ということで、お二方に年末に向けて動きが出るのかどうかポイントを伺っていきたいと思います。2017年18年とドル円相場1年間の上下動の幅は10円に満たなかったんですよね。今年はそれよりもさらに狭い9円ぐらい。
そうですね、
遠慮しないで喋ってください。なんでこんな動かないんですか。
まあ、ドル円はもう、はい、僕はあんまりやる気がないというか動かないので、
まあ動かなくなっちゃって、
もしかすると一回下げるのかもしれないと思うけど、
はい、
下もそんなに100せいぜい100円ぐらいしかないので、
はい、
まああんまり、
まあやる気がないと、
やる気がないです、
ね、というふうに思ってるトレーダーの方が今多いですよね。確かにね、
うん、確かにそうですね、
はい、
要するにまあ、去年なんかもねずっとリスクオフとかでわーっとこう攻めたりするんですけども、うんうん、今年も何度も何度もトランプ大統領が変なこと言ったとか、うん、
はい、
米中結局いいと思ったら決裂しちゃったとか、
ね、
でバーッと攻めるんですけど、結局寸解
も
失っちゃうと、でだんだんだんだんそういうサイクルが短くなってきちゃって、
うん、
結局売ってもダメ買ってもダメっていうことになっちゃってますよね、
うん、ちょっとチャートを、出していただきましょうか。年初1月3日フラッシュクラッシュということで、まあ、アップルショックなんていうふうにも言われてたんですが、かなり円高になったところから1年のスタートを切ったので、今年はボラティリティが上がるとみんな信じていたんですけど、うん、あれが今年の一番大きな動きだったかな。ドル円相場にとって、
まあ、驚きましたね、
はい、もう一瞬の出来事だったんで、うん、
あれ以降あれを超える衝撃っていうのがないわけですよね。
そうですね、
そうですね。5月の6日の、まあ、トランプ大統領のツイートで米中貿易、まあ、交渉決裂っていう時は多少驚いたんですけれども、ボラティリティという意味ではあまり大きくないというのはね、アメリカの金融政策が、去年までの利上げから今年は利下げにシフトしてます。であれば今年はドル安だというふうに読んだ方多かったと思うんですけど、うん、それほどドル安にならないのはなぜでしょうか。
まあ、下で買ってる人たちがかなりいるということでしょうね、うん、基本的には下がっては必ず、はい、まあ、クジラとか言われてますけども、
うんうん、
とにかく買ってる人たちがいるということと、うん、あとやっぱり世界中のお金がやっぱりアメリカ集まってるということは確かだと思いますよ、う
んうん、はい、
どうしてもこうドルが欲しい人たちが多いっていうか、
はい、
いうところだと思いますけどね。
どうしてもドルが欲しいという意味で言うと、うん、ちょっと専門的な話になるんですけど、ここのところ短期市場で、うん、金利が急騰するようなことが起こっていて、
あれはもうちょっと異常事態ですよね。
はい、
はい、
まあ、当局の方が、うん、まあ、資金供給して金利をこう抑えるというようなことが起こっているようです。つまり、銀行間の、まあ、オーバーナイトの取引の中でドルが不足しているという状況ということだと思うんですですが、
はい、
一体何が起きているのか、これをちょっと不安視する向きもあるようですね。
本当のところは全く分かってないんですよ。
分かんないですか。
で、FF 金利、この前も利下げしましたよね、
はい、
で、2% とか 1.75 とかとかにどうしても抑えなきゃいけないにもかかわらず、
はい、
いきなり 8% とか 10% とかなったわけですよ、
はいはい、
でそれはもうとにかく手前の 目の前のドルが欲しいという人たちが、
はい、
突然で現れちゃったということなんですけども、うん、はい、でパウエルさんはこの前記者会見の時にちょうど FOMC の最中だったんですから、はいはい、言ってたんですけど、その期末だとか配当だとか、
はい、
その、まあ、一通り大体こう、まあ、常に起きるようなことしか言わなかったんですよね、うん、
はい、
でもそれしか言えなかったっていうこと自体がやっぱり分かってないっていうことだと思うんですよ。
なぜそんなことが起こっているのかっていうのは
非常に難しいです。ただ、はい、私、まあ、いろんな人に聞いたりとか話を総合すると、はい、あの時ってサウジのドローン攻撃がありましたよね、はいはい、
原油が急騰しました。
原油がもうとんでもない動きになってしまって、はい、うん、おそらくショートにしていたヘッジファンドを大やられしてるわけですよね、うん、
あ、
でその保証金だとか、はい、許諾金だとか、うん、突然資金が必要になったとか、
はい、
そういうようなことで多分そういう異常事態でドルのその需要がいっぱい増えちゃったと、
うんうん、
あと WeWork が IPO を延期しちゃったとか、はい、それももしかすると関わってるかもしれない。
あ、それもあるかもしれない、
かもしれないっていうような、その憶測だとかそういう話しかないんですけど、多分その WTI の話は多分一番信頼性あるかなと思う、信憑性あるかなと思うんですよね、
はい、
やっぱりこうヘッジファンドなんかがそのレバレッジ効かしてやってるわけですから。
そうですね、原油は需給だけで言うと、はい、今はかなり緩和的なの で、
ね、
どちらかというと原油ショーターが多かったと思うんですよね、はい、であんなことがあって急に、まあ、リスクプレミアムで急騰しちゃうと、うん、あれもうどうにもならないというかヘッジできない、
だからもう積むしかないみたいな形になっちゃいますよね。
お金が必要になった保証金積まなきゃいけないとか、だから
それがその先週も1週間ずっと続いちゃって、はい、しかも FOMC で利下げもしてる最中にも変わるっていう、うん、ちょっと異常な事態ですね。
異常事態ですね、はい、まあその理由がきちんと分かってああいうことが短期的に起こったっていうだけならね、まだまあ、それなら安心、
まあ、今ちょっと落ち着いてるみたいですけどね、
はいはい、ただやっぱりこれがちょっと不透明な状況が続くということであれば、これがフェドのまあ緩和、あるいはその QE とまでは言わないんですけどね、
まあ、だから
利下げじゃない方向で、
利下げじゃなくて量的緩和っていうか、
うん、そうですね、
バランスシートを縮小しちゃってるん で、はいうんはい、で今縮小止めてますけども、ちょっと一時的に増やすとかがやっぱそういうふうな話も出てきていますよね。
出てきてますよね、はいはい、というようなちょっとこう不穏な動きが各所に見られるんですが、その割にはあまりリスクオフ相場にならないと、うん、田向さん先ほどあっても100円ぐらいだろうというような感じなお話されてましたけど、これはやっぱりそうは言ってもあんまり円高にならないっていうのはなぜでしょうか。どうしてこのように
ぐらい僕はテクニカルなのでなぜかはまあ分からないんで、今日は和田さんに教えてもらおうと思うんですけどまあチャートを見てると下98円と上123円の間にドル円があるので、
うん、
この間はまあ動かなくて、
はい、
ただこの間1月の104円の60でしたっけ、80でしたっけ、抜けたので、この間40ぐらいまで下げて、
はい、
だからもうちょっともしかしたら下げることはあるのかもしれないな。下は多分買い手はいるんだと思うんですけど、
うん、
チャートだけ見てると、うん、上に上がるのもあんまり考えられないので、
うん、
まあ下に下げることは、まあ、あってもいいかもしれないなぐらい、
まああっても大して値幅に興味がないなと思ってるということでしょうかね、うん、でも和田さんはどちらかというと円高ではなくて、
うん、私基本的には需給で動くと思ってるので、はい、基本的にドルを買いたい人たちっていうのは日本に常にいるわけですよ。
たくさんいる、はい、
でも代表的なのは GPIF だとか、クジラって言われてる人たちですけども、彼らは、まあ、一応上がったらヘッジするとは最近言ってますけども、うん、基本的には下がったところは必ず買いが出てきているし、
はい、
直近でも107円ちょうどずっと買ってましたからね、
はい、
で2日続けてそこを止められちゃってる、
うん、そうするとこの12月に向けてあと3ヶ月どういう相場展開が予想されますか。
結局リスクオフがもうあんまり効かなくなってきちゃってると思ってるんですよ。
そうですね、
だから需給的にやっぱり買ってる人たちの方が買わなきゃいけない人たちが多くて、うん、売らなきゃいけない人たちの実はこの前108の47とか48まで戻った時に、うん
はい、
自動車会社一番 日本で大きな自動車会社、
トヨタですね
ちょっと私の口から言いませんけど、
そう言っちゃうと、まあ、でも
名古屋の自動車会社が
マーケットではみんなそう、ね、噂してました。
30と50で売ってたんですね、で50で売れないからって言って日銀の、金融政策決定会合の前に47までしか上がらなくて、50はつかないって言ってそこで売っちゃったんですよ、でそこで一回その
力尽きたという、
みんな売ってるぞって言って、ね、自動車会社が売ったからって言って輸出の人たちがみんな売っちゃって、だから9月だとか多分あの12月くらいまでは多分もう売っちゃってると思いますけどね。
もう手当て済んでる、
しちゃってると思います。だから8のこの前の8の4748のところで、50つかなかったですけども、とりあえず売ってるの、だから輸出は多分もう手当てできる。
じゃあ輸出の売りっていうのは、まあ、あと3ヶ月の間にはそれほど出てこない
と、ないと思います。
そうすると
需給的には下の方が買えてない人が多い、
買い手の方がまあ多いということを考えると、そうですね、今年は12円台が高値になっちゃってるんですけど、
110円まで、じゃあ12月までいくのかっていうとちょっとね、まあ、っていう、いくら私が、ね、いくら私がドル売るでもさすがに112円はなっていう感じですけどね、110ぐらいはあってもいいかなと思うんですけど。
じゃあ本当に今年はもう年間のレンジが8円9円ぐらいで終わっちゃうかもしれないってことですかね。
ただあのしっかりとこう、ビットオファーっていうのは見えてくると、そこできちんと止まるものなんで、まあ、今週なんかも先週末から107円のところできちんと止まってますし、まあ、そこら辺はやっぱりあるっていうところで上も下も止まってる、でそこら辺はこう見ながら細かくやっていく手はあると思いますけどね、
ではちょっとで、ドル円が値幅が小さいということであれば、どの通貨ペアが、まあ、妙味があるのかということは後半で伺っていきたいと思います。ここまで気になるドル円でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットにはFX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンクル FX トレード。
さてここからはスペシャル企画第2弾、とっておきトレードアイデアということで、ドル円じゃなければ何をやればいいのということを伺っていきたいと思います。玉川さんはなんか今イギリスに大注目ですね。
そうですね、ポンドはやっぱり、面白いですよね。あの議会も今面白くなってますけれども、まあ合意があろうとなかろうと、あのイギリスが EU から出るっていうのは相当なインパクトなので、まあポンドには大きく影響するだろうなと思ってます。
はい、10月31日が EU との間で交わされた、期限ということになっているんですが、なんかイギリスの議会はここまでに決められなかったら、まあ、19日までにね、いろいろ決められなかったらボリス・ジョンソンさん EU に対して来年1月まで延長するって言えよ、言ってくださいよっていう法案決めたんですよね。
決まりましたね。
はい、
ただやっぱりそのイギリスはまあその議会制民主主義発祥の国なので、そもそもその国民投票で離脱という意思を国民が示した、これ直接的選挙で直接民主制で出した結果と、まあ議会はまあメイさんの時もそうなんだけど、ずっとうだうだ言って条件がだこだ言って決まらないでずるずるずるずる来ている、 この国民の意思をどっちが反映してるのかっていうのに多分国民は、イギリス国民は敏感じゃないかなと。日本人よりもそういう意味では政治とか、民主制というものに対して敏感だと思うので、多分ボリス・ジョンソンはその点を意識して、もうどっちでもいいけれども期限を持って出るっていうスタンスじゃないかなと。
じゃあもう31日に出るんだと。そんなもう法案決まったけど俺はそんなことを言うと交渉しないぞぐらいの感じなんですか、
もちろん交渉してうまくまとまればいいけど、その交渉がうまくいかないから伸ばすっていうことではなくて、決められた国民の民意を反映するのが、首相としての仕事だということじゃないかなと思ってます、う
ん、今なんか昨日あたり再開した議会見てると、なんか総選挙やりたがってる感じですかね、ボリスさんは。
そうですね、イギリスは日本の内閣は、憲法の規定で、自分で解散できるので、安倍さんがもう今日解散したいといえば解散できるんだけど、はいはい、イギリスはそれができないことになっているので、はい、議会の3分の2で解散かけましたけどダメだったので、あとは不信任案を可決されて、内閣不信任案が可決された時に初めて内閣はその下院の解散ができるので、だから昨日ボリスさんやってみろって言ってましたけど、
出せるもんだ
ったら言ってましたけど、だからそれを待ってるんだと思いますね。自分でできないから、本当は解散してもう一回民意を問いたいんじゃないか。
そのでも一つ奥の手があるみたいですよ。
何でしょうか。
身内に出させるって。
野党に出させるんじゃなくて、
野党に出せるんじゃなくて、保守党の方に身内に出させて、はいはい、で労働党に、はい、その賛成する、当然不信任賛成するんだよねって言って、その賛成せざるを得ないようにさせるっていう。
なるほど。
そこで乗らないと野党は非難されますよね、
当然。
不信任しなかった、信任しなかったことなので、
そうですよね、はい、
でそういうところまで考えてみたいですけどね。
となると、じゃあ総選挙だということになって不信任でね、そうするとその10月31日はいやなんかいろいろごたごたしてるからちょっと待ってねって言いやすくなるとか、なんかそういう策ですか。
10月の17、18が EU 首脳会議なので、はい、そこで EU 側は決めるってことになってるので、うん、その間に選挙にもしなってれば、もしかしたら選挙だから待ってねっていうふうに言えるかもしれないし、それは今度は EU 側が、あ、いいよで、じゃあ待ってあげるよっていうか、いやいや決めた期限は守ろうよってことになるか、今度は EU の方にボール行っちゃうのでわからないので、
何がどうなるかちょっと全くね、びっくりすることばかりなんですけど、どうなったとしてもポンドにはネガティブだというふうに田向さんは今考えてる。考えてると、
絶対だって今までまとまったところは突然で、
あまりいい話じゃないですよ ね、
いい話じゃないですよね。
どうなろうとも、と思いますね。
じゃあポンドはストレートケーブルで売り、それから
そうですね、ユーロもでも、ユーロも多分当然ユーロが EU 側もダメージはあるので、ポンドとユーロは、弱くなるかなという気はしますね。
なるほど。そうすると欧州通貨売りで、相対的にはちょっとドルが強くなる可能性があるということですか。
ドルしか下買うのがないかなみたいな。
はい。じゃあ戦略としてはもう欧州通貨売りというのが年後半のトレードアイデアということですね。
そうですね、もうずっとそれです。
うまくいってますよね今のところね。じゃあ
そうですね、
ポンドショートということであればね、はい、和田さんはここから何に注目ですか。
私目先でなんですけど、オージーキウイかなと思ってます。
オージーキウイの
まさに今日出た、値段なんですけどね、今日実はドル円とか全く動かなかったんですけど、アジア時間でキウイだけ買われてるんですよ。
ニュージーランドドルなんか強かった。
ニュージーランドドルだけ買われてる、で実は今日オア総裁が、非伝統的な政策は必要ないって言ったんです。
今日そんな発言してるんですか。
したんです、突然。
RBNZ 中央銀行の総裁
が、はい、で非伝統的な金融政策っていうのは、いわゆる量的緩和ですよね、だからその量的緩和をする必要はないと言っていて、で片や王子はもう10月1日に RBA があるんですけども、もともと12月に利下げって言ってたのがもう NAB ナショナルオーストラリアバンクだとか、地元の大手銀行だとか他の大手銀行なんかも軒並み前倒ししてもう10月にやるだろうと、そういう市場の見方が強まってきてるんですね、だから片やもう 前倒しで利下げをしますよと。
オーストラリアも利下げ急ぐんじゃないの、はい、
で RBNZ この前据え置いてきましたよね、
ニュージーランドね、
はい、昨日据え置いたばっかり、はい、しかも量的緩和も必要ない、
必要ない、
だから、まあ、それだったら OG 売り9位買いでしょっていう話なんですよね。
どっちかっていうと9位はタコ派的に移りますね、
移っちゃいますよ ね、はい、だから非常にこう分かりやすいかなっていう感じですけどね、
はい、これ OG 9位のチャートが今ありますけれども、うん、今まではどっちかというと OG が強くて、うん、OG 9位は買いのトレンドだったんですね。
そうです、はい、
これが今ひっくり返ってくる、
少しこうトレンド転換しつつ、うん、あるかなと、今日、まあ、今日を境にという感じですけどね、
はい、これも OG9 位はオーストラリアと、うん、まあ、ニュージーランドって同じく今政策金利 1% ずつということでね、あの、比較するとどっちが強い弱いということで分かりやすいんですけど、これがクロス円になってキウイ円とかキウイドルにストレートになった時にはキウイブルでいいんですかね。
まあ、だから、うん、まあ、給油買いでいいんだと思いますけどね。
いいですか。
うん、だ
から
欧州時間、はい、今もさっき見ましたけど、給、は、油、い、また買われてますもんね。うん、まあ、さらに買われてるんで、欧州時間に給油が買われるっていうのはやっぱりあんまりないですからね。うん、だから材料としてみんなあのネタにしてるんだなというふうに思いますけど。うん、
それだけオア総裁の、まあ、給油は必要ないっていう、
う
ん。
っていうのは結構インパクト大きかったっていう。
これはだってもしかしたら9位買われるかもしれないのに、なんでそんなこと言ったんでしょうかね、あえて。
まあよくわからないです
よね。わかんないです
けど、よく喋る人ですけどね、この人はあのいろいろベラベラと。
まあでもね、これをまあ材料にトレーダーらは9位ロングにするだろうということで、ね、年後半このスタンスが続くならば、はい、オーストラリア売りの9位買いというまあ、トレンドが
スタンスというか、まあ、結局、うん、あの金融政策の強弱感ですよね、
はっきりと、
があの分かれてくるんであればということですけどね。
はい、ありがとうございます。和田さんの注目は、まあ、キウイの強さというところに注目ということですね。時計の針は11時56分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
30分ってあっという間ですよね。まあ、3人で話してると
なんか、
う
ん、物足りないですよね。
物足りないぐらいですよね。はい、あっという間なんですけど、まあ、今週から来週の注目スケジュールポイントを押さえておきましょう。もう今週で、9月終わりです。来週は10月に入りますということで、1日初っ端に RBA、 今ねまさにニュージーランドの方の話題が出てきましたけれども、うんうん、オーストラリアはここでひょっとしたら
利下げの可能性が高まってきてますよね。
はい、はい、まあ、するかどうかということで非常に注目されているので、この1日火曜日のオーストラリアの金融政策というのを注目しておいてください。日銀短観も出ますけどね、まあ10月から消費税増税ですからね。
そうですね、
まあ、日銀はもう10月黒田さん やるって言ったようなもんですから、
あれやるんですかね、
う
ん、
やりたそうだったですよ、あの会見とか聞いても。
物価動向と、ね、景気動向を再点検するっていうことを知ってますから、
はい、再点検するというのは、まあ、何かやるっていうことですか、
ね、やるってことですか、
はい、そうじゃなければああいう声明文にはならない、
ならないと、はい、ということはじゃあ10月の日銀っていうのはひょっとしたら大注目かもしれない、
うん、やるという、まあ、前提で考えていた方がいいですね。本当はあの9月にやるってヘッジファンド思ってて、
はい、
ロングにしたんですけど
やらなかったですね。
やらなかったからみんな一斉にあの後売られましたね。
そして10月1日は、ね、あの中国 の,、ね、あの70周年建国記念日ということで、
これは非常に大きな節目になると思いますね、はい、
ここが過ぎると米中がまた ね,
ね、
あの交渉が始まるということで大注目、
う
んうん、今日はですね、西原さんお休みということで田向博之さん、そして和田仁さんをお迎えしまして3人でお届けしてまいりました。今日は助っ人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週は西原さん戻ってきます。ではまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。